瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。さて皆さん、来月となります9月9日、これは何の日かご存知ですか？9月9日は救急の日なんです。そして毎年9月9日を含む1週間を救急医療週間としています。今日はその救急の日、救急医療週間について瀬戸市消防本部の増井京太さんにお伺いします。増井さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて早速なんですが、救急の日と救急医療週間とはどのようなものなのか教えてください。
はい、9月9日は救急の日として昭和57年に制定されました。救急の日は救急業務と救急医療に関して市民の皆さんに正しい理解と認識を深めていただき、救急医療に携わる人たちの意識を高めることを目的としています。また毎年救急の日を含む1週間を救急医療週間として、全国で救急に関するさまざまな行事が実施されています。今年は9月5日日曜日から9月11日土曜日までの1週間がこの救急医療週間となっています。瀬戸市消防本部におきましても、救急の日及び救急医療週間に合わせて事業を計画しています。
はい、ありがとうございます。9月9日が救急の日ということですが、これを含む1週間が救急医療週間で、今年は9月5日日曜日から9月11日土曜日までの1週間なんですね。ではその消防本部が行う事業について教えてください。
はい、瀬戸市消防本部ではホームページ、ラジオ、広報瀬戸などの広報活動の実施をはじめ、応急手当普及活動を積極的に行っていただいた団体の表彰を行っています。今年は平成24年度4年から救命講習を継続的に受講している瀬戸高等学校さんを表彰いたします。また期間中は市内の公共機関や医療機関などに対して PR 活動としてポスターの掲出をお願いするとともに、消防車などによる広報活動も実施しています。
さまざまな事業が行われるんですね。応急手当というのは救命講習会で学ぶことができますよね。
はい、現在新型コロナウイルス感染症感染防止対策を徹底した上で救命講習を開催しています。詳細は瀬戸市ホームページ令和3年度救命講習のお知らせをご覧ください。
はい、わかりました。瀬戸市のホームページから確認してみてください。新型コロナって本当に様々なところに影響しているんですね。でも私たちが応急手当を身につけておくということはやはり重要ですよね。
はい、そうですね。私たち消防職員は通報があってから現場に到着するまで約 6.7 分かかります。その間心臓が止まってしまった人に対して何もしなければ元通りの生活に戻ることがとても難しくなります。救命の第一走者である市民の方々が日頃から心臓マッサージや AED の使用方法などを身につけておくと、いざという時に誰かの命を救う可能性が非常に高くなります。救急現場に居合わせたらまず速やかに119番に通報し救急車を要請してください。そして救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人がいかに早く応急手当を行うかということが病人や怪我人の命を救う重要なポイントとなります。
はい、わかりました。倒れている人を見つけたらまずはびっくりしてどうしていいのかわからなくなってしまいそうなんですが、ここはためらわず一歩踏み出して行動するということが大切なんですね。では続いて瀬戸市の救急車の出動体制について教えてください。
はい、現在瀬戸市では本所に2台、東分所、南分所、公立統制病院内に各1台の救急車を配備しており、合計5台の救急車を運用しています。そして この救急車には気管挿管、静脈瘤確保、アドレナリンという薬やブドウ糖の投与等などさまざまな処置が可能な救急救命士が同乗し出動しています。また瀬戸市では通常の救急体制に対して迅速な救急活動をするために救急車1台に救急隊員4名で出動しています。さらに119番通報時に確認する傷病者の症状やが重症であると判断または重症と予想されるときには救急車とともに消防車も出動させ救急隊と連携した活動を行っています。
なるほど、そうなんですね。瀬戸市では救急車1台に対して救急隊員4名の方で出動する迅速な救急活動のためのもう布陣が引かれていると、
はい、
そうなんですね。あのところで毎日のように救急車のサイレンは耳にするんですが瀬戸市内救急出場件数というのはどのような状況なんでしょうか。
はい、昨年令和2年中の救急出動件数は4983件でした。1日に平均すると約14件の救急出動件数となります。しかし令和2年中の2983件の救急要請のすべてが緊急性の高い救急要請ではなく中にはタクシー代わりに救急車を利用する人からの要請、救急車で病院に行くと早く見てもらえるんじゃないかという理由で要請する方も残念ながら見え、このような状況が続くと本当に一刻を争う状況で救急車を必要としている人が救急車を利用できない状況が発生してしまう恐れがあるんです。
そうなんですね。ただ急な病気や怪我の時急いで病院に行った方がいいのかどうか、これを冷静に判断するというのはなかなか難しいですよね。
はい、そうですね。そんな時は、例えば総務省消防庁が提供を開始したキュースケというアプリを利用してみてください。
はい、キュースケというアプリなんですね。どんなものなんでしょうか。
はい、キュースケは簡単な設問を選択することにより住民の方々が症状の緊急度を素早く判定でき救急車を呼ぶべきかどうかの判断の目安となる内容になっております。アプリのダウンロードは総務省消防庁のホームページからできます。またアプリだけではなくインターネット版のキュースケもありますのでぜひ利用してみてください。総務省消防庁のホームページへは瀬戸市のホームページにリンクが貼ってありますのでご参照ください。
はい、ぜひこうしたものを活用して救急車適正利用を心がけたいものです。キュースケというアプリ実際私も確認をしてみたことがあるんですが、その災害時だったり困った時に立ち上げてみるのもいいんですが、こんな時ってどうしたらいいんだろうって、これ増井さん予習にもなりますよね。
そうですね、そうなると思いますので、積極的にご利用ください。
はい、まずはですねアプリをダウンロードしてみてください。インターネット版にもありますからね、ネット検索でぜひキュースケ、アルファベットの Q に助けるという字を書いてキュースケというアプリです。ぜひチェックしてみてください。さて9月9日が救急の日ということで、この日を含む1週間が救急医療週間。今年は9月5日日曜日から9月11日土曜日までの1週間が救急医療週間として制定されているということで、瀬戸市消防本部でも様々なイベント、催し、広報などが行われるということです。さあそんなですね救急の日に合わせた救急医療週間、ぜひ改めて救急車の適正利用なども皆様考えてみてください。さあそれでは増井さん、最後に一言お願いします。
はい、救急車の数には限りがあるんですね。緊急にですね、医療を受けれる必要のある人が救急搬送の対象であることを理解していただき、ぜひとも救急車の適正な利用に努めていただきたいと思います。また、尊い命を救うために一人でも多くの人が救命講習を受講していただき、万が一の場合に勇気ある行動が取れるようになっていただきたいと思っております。救急医療週間と救急の日がそのきっかけになればと願っております。
ありがとうございます。今回は瀬戸市消防本部増井さんに伺いました。